皆さんご機嫌いかがですか。30代の2人ごとくするポッドキャスト週末作戦会議室、お相手は私佐藤と
馬場でございます。
よろしくお願いします。
この番組はですね、映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまで、こんなんやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。
はい、ありがとうございます。はい、というわけでね、はい、今日は馬場さんがいるということで
一周通しただけやから
前回はね、はい、ちょっと馬場さんが忙しすぎて、
すいません、
ちょっと来れないと、はい、当日になって言い出すようもんです
から、でしたっけ、
私はどうしようかと考えましたところで、
いや、すいません、本当、
お、こりゃ一やん、あれ自分でやればいいということでね、やりましたけれども、まあ、今回はね通常運転に戻りまして、は
い、すいません、
2人でやっていきたいなと思いますけどね、はい、そういうまあ普段いた人がいなくなる、
お
あるべき日常がなくなるっていうことの辛さ、はい、先週感じました。
もしかして俺のありがたみを感じてくれた？
もちろんですよ。もちろんです。そのあるべき日常がなくなるっていうことを本当に思った、うん、今日この頃、今回扱いたいのはですね、ゴジラマイナスワンです。
おいおいおい、前振りかい。感謝の意を述べてくれるのちゃうかい。
そうだ、前振りです。いかにゴジラにマイナス1につけ、つなげるかで考えてましたね。他何も考えてない。
そうっすか。うん、はい。
なので、今日ちょっとゴジラマイナス1の、
はい、
もう公開から1ヶ月程度か経ってるかなと思いますんで、1ヶ月経ってないかな、経ったかな、どうだろう、わかんないな。
はい。
今日はゴジラマイナス1をね、ちょっとまあネタバレもしつつ、はいはい、話したいなと思いますので、
ね、なるほど。
ぜひ、聞いていただければなと思います。週末作戦会議室始まっていきます。さあ、ということで今日も会議を始めていきましょう。
はい、今日のテーマは、
映画ゴジラマイナスワンということで、はい、ゴジラマイナスワンを見てまいりましたので、はい、その感想ですね。
いや、僕これ気になってるんですよ。本当ですか。はい、
もうそのシンゴジラの時は一緒には行ってないですね、うん、一緒にはまだ私がまだアメリカにいた頃のような気がするんで、うん、
多分そう、う
ん、でもシンゴジラの話しましたっけ。
したんだろうか、多分したね
、うん、なので、それ以来のね、ゴジラ作品、
ゴジラシリーズ、
個人的にはゴジラ作品なんですけれども、うん、その3感想ですね、と、こう、佐藤はこう思ったみたいな話を今日させていただければなと思います。で、SPS ですよ。
はい、まずはね、
おすすめ度、はい、週末作戦会議室的プロモートスコア、
はい、
ゴジラマイナス1、
はい、
3.5 です。
おまあまあぐらいってこと？
僕は人に全然勧められる作品だと思います。勧められる。はあはあは
あ、でも5分の3.5だ
と、ね。5分の 3.5。はあはあ、4って言われると、はあ、って感じだけど、
なるほど、
3.5 かなと。
なるほど。
まあ、俺の中で 3.5 は合格点というか、はいはいはいはい、全然すす、うんうん、面白かったよって言える作品かなと思います。はい。で、自分の感想的にも、まあ、4はちょっとつけすぎかな。でも3だとちょっと寂しすぎかな。で 3.5 ぐらい。
まあまあ、じゃあ面白かった
っ、ね。まあまあ面白かったっていうのが、まあ、雑感ですね。ほうほうほうほう。ざっくりとした。
なるほど。で、個人的には？
あ、個人的には 3.5 です。
個人的には 3.5。はいはい、なるほど。
で、これ、まあ、監督、脚本、そして VFX が山崎隆さんっていう監督なんですけど、ほうほうほう、まあ、これ、まあ、Always、三丁目の夕日とか、はい、永遠のゼロとか、はい、スタンドバイミー、ドラえもんとか撮られてる人で、うんうんうん、で、ドラゴンクエスト、ユアストーリーズっていう。
あれもそうなんだ。
あれで、大ごけしたんですよ。
ああ、そうだったね。
ほんで、ボロッカスに言われて、うんうん、で、まあ、スタンドバイビーにドラえもんもあんまりっていうので、あんまりみんな期待してない。うん、
はあ、はあ、オールウェイズの時は結構ね。
オールウェイズの時は当てましたけど、うん、あんまり期待はしてなかったっていうのもあるかもしれないですね。僕そもそも山崎監督って聞いた時点でうんって思ってたんですけど、
あ、そうなの、確かになんかゴジラの印象はないよね、
は
い、
あ、でもあのね、実は豊島園の遊園地の、うんうん、ゴジラの、イベントじゃないな、アトラクションの制作総指揮とか、
うん、あ、そうなんだ、
そういうのをやってたりするので、うんうん、多分それの影響というかそれで作ったものをかなりベースにしているというふうなインタビューとかで答えてましたね、う
ん、なるほど、
はい、なのでちょっとそんなまあ、監督脚本は山崎さん で、うんうんうん、でそこでちょっとまあある種期待値が調整されたというか、
あ、まあまあなるほどね、そんなにじゃあ初め期待せずに
この人やったらやらかすかなって、はいはいはいはい、まあ本当失礼ですけど、うんうんうん、思ったら、あ、面白かったかなっていうのはありましたと。で、演じられてるのもですね、神木隆之介さんであり、うん、浜辺美波さんとか、吉岡秀隆さんとか、佐々木蔵之介さん、安藤サクラさんとか、 山田裕貴さん
と、ほうほうほう、
もう結構の力入れてた感じなので、そういう感じ の、 あの登場人物です。
なるほど。
な感じです。で、まあいつも通りの、
うん、
まずはですねストーリーのご紹介からと。はい、
ぜひ。
でこれも言うまでもないですけど、舞台はですね戦後の日本と。
ほう。
はい。戦後間もない日本ですね。
昔の話な
の。昔の話です。ははでこれよくよく見返すと、初代ゴジラよりも前の話になるんです。
へ、
時系列だけで言えばね。
ほ
う
ほ
う
ほ
うほう。まああのゴジラシリーズがあの連綿とその何？ゴジラという題材でつながってるだけで、うん、あの世界観は一致してるわけじゃないから、うん、あの何あくまで言うよ、ゴジラユニバースというか、あの世界観がつながってるわけじゃないけど、初めて初代ゴジラよりも前の、
うん、
水爆実験よりも前の、
はいはいはいはい、
あのところで、
まあ、やったと、
ような
と、戦争後ではあのね、
戦争後、
うん、
戦後、
うん、
で、まあ、舞台は戦後ですよと。うん、で、まあ、主人公が、その神木隆之介さん演じる四季島、
うん、
四季島浩一という、キャラクターですと。で、まあ、彼はいろいろ背負ってるんですよ。もともと特攻隊でしたと。
はははは。
ところが特攻隊を、まあ、ゼロ戦が故障したという言い訳をして、うん、逃げたんですよね。
わざとね。
わざと。
はははは。
で、要はまあ死ねなかったっていうような、うん、思いを抱えてる人。
後悔というか。
後悔。で、その逃げた先に、実は一番最初にゴジラが出てくると。
ほう、
逃げたある島に。でその逃げた島には、日本軍の基地があって、うん、あるんですけれども、うん、まあ、そこで、ゼロ戦で撃てば、まあ、そのゴジラをまあ撃退とかなんかできたかもしれない、
はははは、
にもかかわらずそれもせず、それにからも逃げて、
はははは、
基地でかくまってくれた人とか全員死んでしまう、
へ、
ほとんど死んでしまう、
はははは、
そういう負い目もって
。なるほど。
ゼロ戦で戦えず、かつその自分が人を救うチャンスすらも失って、うん、人間、
うん、
そういう、まあ、枷を負った人間、うん、業を背負った人間というのが、まあ、主人公ですよと。でその人たちが、まあ、戦争が終わって東京帰ってくると。で東京帰ってくるんだけれども、まあ、自分の家に帰るともう父母家族がもう、まあ、どうやら
亡くなってる、
亡くなってる。
あ、
でその中で、
まあ、
浜辺美波さん扮する、のりこさん、女の人が現れると。でそののりこさんっていうのがちっちゃい女の子を連れてる、ちっちゃい女の子というか赤ちゃんを連れてる。でどうやらのりこさんの、子供ではない、預けられた赤ちゃん、赤ん坊だ、お母さんは亡くなりはった。
なるほど。
でそののりこと赤ん坊が、うん、まあその四季島の、まあ、元あった家 の、 あのもうプレハブ小屋みたいなところに転がり込んでくると。でそこからお話が始まっていくと。
なるほど。
でその、まあ、ある種のちょっと後でも言いますけど、うん、疑似家族的なものが出来上がり、じゃあ疑似家族というか、まあ、小さい家族を養っていくために、四季島は機雷除去の仕事を始めると。
機雷除去、
機雷、機雷ね、
うん、あ、機雷、あ、機雷除去ね、
うんうん、海で機雷除去の仕事を始める、うんうん、
なるほど。
その時にあの時殺せなかった、倒せなかったゴジラが現れてっていうような、
なるほど、
そういうお話になっていく。でその戦後間もない、みんなが今からなんとか戦後を生き抜いていこう、復興していこうという中にまたそれを乱すゴジラが現れて、う
ん、なるほど、
っていうようなお話でございます。はい、どうですかここまで。
いや、なんかどういう狙いなんやろうっていうのが気になってる。
そう、まさにその辺をですね、ちょっと話していきたいなと思うんですよ今日は。でこれね、日本が生んだ特撮映画、特撮怪獣映画の金字塔ゴジラの生誕70周年記念作品ということで、もう力入ってるわけですよ。70周年っていうのもあるし、かつ大ヒットしたシンゴジラの次だ、
う
ん、
そうだよね、これこけたら次がなくなるからね。
そうそうそうそう、うん、あのシンゴジラの後でというので、うん、まあその70周年シンゴジラの後という、まあ、大きい触れ込みの中で、
うん、
大きいハードルの中で山崎監督は受けてやったと。
うん、
でいろいろインタビューも見てですね、その辺の思いとかもあるんですけど、ちょっとその辺は後々でちょっと述べていくとして、まず一言コメントです。
はい、
一言コメント、うん、あのこれはちょっとメタ発言になるんですけど、
うん、
もうゴジラ映画は純粋なエンタメ作品としてはもう日本では作れないんだろうなと思って、つまりもう少し具体的に言うと、 もうゴジラは子供向け作品になることはないんだろうなっていうのをなんか思いました、はいはいはい、
社会に対するメッセージ性とかがないとってこと。
そうそうそう、は
い
はいはいはい、でその辺のちょっと具体的なところをちょっと後で述べていきますけど、うんうんうん、なんかそれをすごく感じました、ね、だから僕らがまだ子供の頃にゴジラ対スペースゴジラとか、ね、ゴジラ対キングギドラみたいな怪獣が戦い合うのが楽しいみたいなのはもうゴジラはできないなっていうのを今回の作品を見て、かつシンゴジラからの流れを見てなんか強く思ったっていうのがこのあのゴジラマイナスワンに対する感想というか、ちょっとメタ的な感想として、それをなんかゴジラマイナスワンが決定づけたなってなんか俺僕は思いました。で、まあ感想言ってくるんですけれども、でまずゴジラマイナスワンのめっちゃ良かったところは、あのまあ VFX がすごい良かった、映像表現がめちゃくちゃ迫力があって面白かったです。でこれエンタメ作品になることはないって言ったけど、まずちょっと矛盾したもの言いやねんけど、ここのエンタメ性はめちゃくちゃ良かったです。映画としてのそのアトラクション映画としての見どころはかなりあったと思います。で見応えも十分だなと思いましたと。で正直まあそのスティーブン・スピルバーグ映画の影響をめちゃくちゃ感じるところはあるんですよ。ジョーズとかジュラシック・パークとか、
はいはいはいはい、
その辺影響はかなり感じるんだけれども、あ、このカットってなんかジョーズっぽいなとか、
はいはいはいはい、
ここで鏡で見せるのってなんかジュラシック・パークというか、そのあのスピルバーグが直接的にはあの怪物を見せないっていう演出にめっちゃ似てるなとかめっちゃ思うんですけど、まあそれをちゃんと自分のものにしてちゃんと面白いなと思いました。でかつゴジラ映画で初めて水上戦をちゃんと描いたという、そういうなんかその戦略、
ゴジラ泳げるの、
ゴジラ泳げるから、もともと泳げるし、あの海からみんな来るんやけれども、初めてゴジラ映画であのまあクライマックスとか船で戦うね、ゴジラと海で戦うんやけど、ゴジラ映画で水上戦をメインにするっていうのは、あ、もちろんゴジラあの陸上に上がって銀座とかを荒らしていくねんけど、
うんうんうん、
あのメインとなる戦いは水上戦なので、海でゴジラを描くっていうのは結構迫力あったし面白かったんですよね。であの主人公四季島はその機雷除去の仕事をしてるってさっき言ったけど、うん、そのまま木造船に乗って機雷除去を、ね、してるんだけれども、うんうん、ゴジラがまあ何回か出てくるときにあの木造船を追いかけて顔だけゴジラが泳いでやってくるみたいな、まあ、ほんまにあの、スピルバーグのジョーズみたいな感じなんだけど、その時のゴジラがちょっと可愛かったり、やっぱりこう迫ってくる感じが結構怖かったりっていうので、その辺はもうめちゃくちゃ映像としても面白いし、見応えもあったなと思います。で、あとここがやっぱアイディアがいいなと思ったのは、まあ、戦後 の, その資材とか武器も限られてる中でゴジラをどうやっつけるかみたい なそのアイディアみたいなところはよくできてるなと思う。
シンゴジラとは違うわけな。
そうそう、シンゴジラとは違う、まあそのシンゴジラとのその全く違うということはないねんけれども、うんうん、まあちょっと後でまあ述べますけれども、うんうん、まあなんかどうやっつけるかみたいなところはよくできてるなと思いました、うんうん、あんまり化学兵器とか、
うん、
あのまあそうだね、シンゴジラの違いというのはシンゴジラはその何かちゃんと科学者がいて、
うん、
まあ、あの吉岡さん演じる、キャラクターも今回も科学者でいろいろあんねんけど、うん、まあ、なんかゴジラはこういう細胞分裂がどうやらこうやらだからこうなんていうのじゃなくて、ゴジラをやっつけるためにはこの方法があるんじゃないか程度なんだけど、そういうのもちょっとアイデアはすごい良かったなと思います。なるほど。でというのがあの一番良かったところ、
うん、
VFX とか映像表現、
うん、
あのアトラクション映画としての面白さっていう、まあ、これだけでも俺ちょっと見る価値あったかなと思いました、はいはい、
結構その映像表現だけで、うん、そこそこ
そこそこ面白い、
割と楽しめる、うん、なるほど。
で、2つ目が人間ドラマの部分。
ほう
で、人間ドラマの部分はこれはまあ、率直に言うと過不足はないような気はするんだけれども、はあ、内容の真新しさはないし、良くも悪くも無難な作り、うん、っていうあの印象があります。
なるほど、まあ、佐藤さんでもそれ厳しいからね、
まあ、厳しいかもしれんけど、まあ、見てみてもらえばいいと思いますけど、なんか無難やなって思いました。
あ、その桐島さんやったっけ、桐、うん、島さんのその葛藤みたいな話が描かれるんだろ、うん、
死ねなかった男が小さな家族を作り、ゴジラがやってき、その小さな幸せも奪われかけ、頑張るんだって言ってしまえばそれだけの。
あ、
なその人間ドラマの部分は まあまあまあっていう感じかなっていう印象ですね。だから、うん、そこはまあなんかすごい、うん、まあまあって、はいはい、言葉を選ぶ人ほんまによくもなるかも。
そのなんかそこに何か引きつけられるもの
はない、ないかなと思います、はいはいはい、でただ個性的って言えば何かなと思ったら、私端的に言うと縦筋の否定かなという、
うん、
ところは強いて言えば挙げられるかなと思いました。縦
筋の否定、
うん、ほうで、これはシン・ゴジラの対比でもあるんだけども、うん、これインタビューでもめちゃくちゃ言ってるんですけど、うん、シン・ゴジラとは逆にしようとしたと、
ほう、
全て逆にしようとした
。ほうほうほうほう。
でシン・ゴジラはポリティカル、政治と映画、あ、政治とゴジラみたいなところがあったから、で官僚組織のある面の良さみたいなの描いたけど、そうじゃないと、僕は逆にしようと思っていて、でかつなんかこう山崎さんがいろいろ苦労しはったらしいんです、国とのやり取りで。だから民間の強さとかそういうところを描きたいみたい
な
ことがあって、シン・ゴジラはあの、まあチームのお話、国家国の話ではあるけれども、あんまり個人にフィーチャーされないから、
あ、まあそうね、確かに、
四季島を通じて、個人を描いていくと、ちゃんと人間の物語を描いていくんだっていうことをまあ言っていて、でそのさっきの縦筋に関わってくるところは、国家とか官僚をめちゃくちゃこの作品は否定してるんよ。でゴジラをやっつけるのも民間で、もう国が動かんと、民間でやるしかないみたいなやつだが、やってやりましょうよみたいな感じで、
私企業が
言
っとるかみたいな、
民間の集まりが、要はトップダウン型じゃなくてボトムアップとしてチームを作りやっつけるみたいな。だから縦の官僚組織とか、あるいは国家みたいな上下構造は否定してる、縦筋の否定っていうのはまずそこが一つと、
なるほど、
あとやっぱその疑似家族のところ、
はははは、
ここ無難に言えば俺は血縁とかそういうのを描いていくかなって思うよ、人間ドラマを描くとすれば、
まあ、確かに、うん、
でも、最初そのまあ、のり子っていう、うん、あの花見みなみさん演じる、うん、あのまあ、ヒロインですけれども、うん、とは初めて転がり込んでくる、全く知らない、
うん、
で一応娘のそのあき子っていうねんけど、うん、まあ、赤ちゃんね最初、うん、当然自分と血縁関係ないわ、
スパイファミリーやな完全にな、
そうなんですよ、スパイファミリーなんですよ、だから本当は血筋でつながってる、まあ、ないしももともと恋人だったみたいな、そういうつながりで、恋人同士、戦後に恋人同士になったとしても子供を作って縦筋を作っていくっていうところがあるかなと思うんですけど、この疑似家族が要は血のつながりっていう約束のない、血っていう約束のない家族が、なんだろう、その鍵になっていくっていう、その何何何地っていうその連綿と続くもの、もうこれも盾だと俺は思うんだけど、ではなくて新たな家族像の広がりの可能性っていうのを、ドラマの中に入れて込んでいるっていうところが、まあそのさっき言ったようなシン・ゴジラとの対比っていう部分もあるんですけれども。まあ、今のむしろ時代背景とか今 の意識も踏まえて、縦じゃなくて横の広がりの可能性を探ってドラマにした部分は、まあ少し個性があるかなとも思えます。まあ、個性があるか、その山崎武士というか山崎監督が描きたかったものがちょっと現れてくるのかなっていう印象を。
なるほどね。
それがどこまで聞いてたかは俺は何とも言えへんけど、ドラマ軸としてはあの、まあ、無難というか、まあそうだよねみたいな、家族を作って守りたいものができてっていう、はい、というのがまあ人間ドラマで思ったところですね。
なんか疑似家族とかさ、そういうのやるなら現代でよかったんじゃないの。なんかやっぱそのでもあれか、山崎さんはほらオールウェイズの時から昭和のなんていうの、そのみんなで子供育てるみたいな地域のコミュニティみたいなのが好きなのかな、
かもしれない。だから彼の中にあるんじゃないかな、
はいはいはい、
だから地じゃないんだと、
でもそのなんていうの、地域でまとまるんじゃないんだな、まだそのもうちょっと流動性があるというか、
そうね、でもまあなんかそっちの方が近いというか、そっちの方が近いっていうのは、その何ある種の構造とかそういうつながりは絶対あるでしょみたいな、
ああ、じゃあ地域のつながりとか、そういう人間関係みたいなもの、そのいわゆる村社会的なもので幸せになるのもいいよねみたいな。
そんな感じかな。あ、はいはいはい、なんかまあ、だから大きい意味での国家とか、
うん、
じゃなくて血縁関係みたいな、うん、そういう何明確な縛りがあるものではないところに彼はちょっとドラマ性を描いていくっていうのに特徴があるかなって思いました。うん、でそこがまあ個性っちゃ個性だけどって思えたけど、どこまで聞いてたかなっていうのはちょっと俺は、
はいはい、
うーんって感じ、うん、まあまあだからそういう特徴あるかなって思いました。
なるほど。
そして、
はい、
最後です。
待ってましたよ。
ここがポイントかなと思って、はい、ゴジラは何の象徴だったのかというところ、
はいはい、
でそして僕ここがこの映画の足りなかったところかなって思いました。
なるほど。
思いました。でまず先に答えから言いますね。
はい、
これインタビューを山崎監督ご自身のインタビューを何本かいくつか記事があったので読みましたと、
うんうん、
でその中でもうゴジラは何かっても答え出てるんですよ、
うん、
何としてゴジラを描いたか、
はははは、
ゴジラはタタリ神であると。
タタリ神、
うん、
ほう、
タタリ神なんじゃないかと彼は考えて描いていたと。でまあゴジラ映画って何なのかなって、まあ、考えた時に、山崎監督の答えは、まあ、時代ごとに存在する不安とか不穏なものがたたり神となって人々の前に現れ、それをみんなで鎮めようとするのがゴジラ映画の役割ではなかろうか。
ちょっと待って、なんかその話どっかで聞いたぞ。
ほんま？
最近新海誠が作ってたやつと近く
スズメの戸締
まり。スズメの戸締まりでも同じような話聞いたぞ。おお、ごめんごめんごめん。
まあじゃあそうかもしれない。だからある意味でそのゴジラ映画ってのは神事だと。神に捧げる。で、ゴジラ映画っていうのは神楽だと。神に捧げる。で静まってもらうための行為ではなかろうかと。
そうか、
と彼は言ったんですよ。
なるほど、はい、
うん、で彼はそう言ったんですけど、
誰かに怒られそうやけどな、その解釈は。
いや、まあこの監督さんが本人がね、うん、言ってるインタビューで答えてるところ、うん、まあ、そうね、うん、で別にこれ自体は俺そんなに実は違和感はなくて、
ははははは、
ああ確かに、まあ、ゴジラを神って見るのはいいだろうなと思って、
うんうんうんうん、
でも俺この映画がなんか足りんなと思ったのは、うん、神様だ。で、でこれもう一つ、ごめん、インタビューで伝えてて、うん、アメリカの核実験で生まれた存在、これゴジラね、
うん、
が日本に上陸して日本の街を壊すってそもそもおかしな話だと思っていると、
はあ、
山崎監督、
まあまあ、確かに。
でも日本ってそういう、そういうのを受け止めてしまう宗教観みたいなものがあるし、
うん、
まさにどこからか与えられたたたり神なんだと、ゴジラがって言ってるんですよ。
なるほど。
でもう端的に言うと、僕この言葉にたたり神っていう言葉でちょっと簡単にまとめすぎてるなっていう印象をこの映画を見て思いました。で、まあ、どういうことかっていうと、やっぱりね、これ徹頭徹尾にゴジラが何なのかこの映画見て分かんないんですよ。
自然災害的なこと
でもない、
違うの、
でもないと俺は思っていて、で
もうちょっと人為的なのね。
そうで、たたり神って言ってるんやけど、たたり神だからって言って、なんかあんまりね、この作品中の理屈が感じないんですよ。どういうことかっていうと、これ神様でたたり神やから理屈なく襲ってくるっていうような、まあインタビューを通じてなんか感じたんですけど、でそれを受け入れてしまう宗教観が日本にはあるからみたいな、なんですけど、本当は俺逆やと思っていて、神様を描くには実は理屈が必要だと思うんですよ。でこれまあ古くはもう映画大魔神っていう、まあ大魔神が起こって世界を荒らしていくみたいな、日本を荒らしていくみたいな古い映画があるんですけど、もともと神話とか神様ってどう生まれてきたかというと、自然現象とか世界の仕組みに理屈を与えるために与えられたわけじゃないですか。だから神様を描く際にはその背景を死死ではいけないと俺は思うんだよね。
なるほど、なるほど、確かに。
もう理屈を与えるんです。世の中の断りを与える存在やから、
うん、
それが仮にたたり神だったとしても、
そうね、もうその諦めるなら自然災害でいいもんね。
そうそうそうそう、
理屈をなくすんやったら、
なくすんやったら、うん、でその作品が神楽であり、神様を鎮めるために行う作品であるならば、
うん、
その神が何であって、どういう仕組みで、どういう因果で動いているかは、俺は明確に書くべきやと思う。
確かに。それは、それは現代社会のたたりとは何か。
何なのかっていうことにつながってくるし。で、いやいやけど、この映画ではゴジラとは何かっていうのがあんまり書かれなくて、その軸は、その背骨となる部分は、俺はちょっと弱いなって思ったんよね。で、やっぱりシン・ゴジラは、ゴジラは原発とか地震のメタファーであると。でそれに対して日本がどう戦っていくかっていう、はい、まあシン・ゴジラは思んないっていう人も結構いるけど、その背骨の部分は結構シン・ゴジラ強かったと思う、うん、これを言う意図があるんですね。
そうだね。
で、
う
ん、それもちゃんと伝わるし、はい、やっぱ見てた時に、だからその背骨の部分はしっかりしたのに対して、ゴジラマイナス3は実はなんか背骨しっかりしてそうで、俺あんまりゴジラの背骨ほど強くはなかったなと思って、この作品の背骨自体は。で、これだけ見るとですね、敗戦によっていろいろ失った主人公および人々の前に、破壊神が現れて、その破壊神の封印に成功しましたよっていう話なんですよね。
なるほど。
で、構造だけ見ると、もう少しちょっとリアルな構造だけ見ると、戦争で敗戦によってアメリカに負けて、その町相撲を失った日本男児たちが障害を乗り越えて男性性ないし自己効力感を取り戻すお話なんですよ。
なるほど。
あのゴジラマイナス1は、で
俺たちはやれる、
俺たちはやれるんだとっていう映画な
の。
でもそう考えると、これ乗り越える障害であるゴジラが神様かどうかであるっていうのは、実は後付けの説明で、別に神様じゃなくてもいいわけで。
やっぱ米国軍なんじゃないか
っていう。そうそうそう。だから、やっぱそこの軸の良さが結構俺浮き彫りになるなって映画を見た時に思うんよね。
はいはいはい。
で、これさっき言った通り、神様の存在そのものが自然に理屈を与えるものだとすれば、神殺し、神の封印をするっていうのは、世の中の断りを壊すことって、まあ、だと思うよ。
確かにそうやな、
うん、ってなると、世の中を断りを壊すことが戦後のこの状況において、あ、ゴジラを神様とするんだったらね、戦後のこの状況においてどうして主人公に必要なのか、っていうことを描かないとダメな気がするんやけど、
まあ、確かに
俺そこがなんかゴジラっていうのを漠然とたたり神みたいな言い方をしているから、なんかそこに背骨がない気がして、
なるほどね、
結局ゴジラって何やったのっていうふうに思ってしまう。で、なんでこう思うかっていうと、で、これ冒頭に言った一言コメントにつながんねんけど、もうシン・ゴジラがやってしまったよ。
ああ、なるほど。
ゴジラは、初代ゴジラが原爆とかの、水爆のメタファーであったと。で、シン・ゴジラは、原発や震災のメタファーであると。
はい。
ってなって、やってしまったがゆえに、もう、ここでマイナス1においてもゴジラは何なのかってもう絶対問われるようになってきてしまっていて、かつそれをふんわりたたり神ですって言っちゃうと、言ってそのインタビューの頭で見ちゃうと、ん？結局何なんゴジラって。神様にしてはなんかそこにある理屈も、神殺しをする理由もちょっと弱いなっていうのをなんかちょっと思いました。なのでゴジラをどう描いていくかっていうところには実はちょっと弱さがある作品やったんかなという思いを非常に思いましたね。私のそれが感想です。
なるほど。
はい。見たくなりました。
最大限好意的に今の花情報から解釈すると、そのゴジラとはそのどうせ何かやってもダメであるという絶望の塊。そしてそれをから逃げ続けた主人公が最後成功し、俺でもやればセクシーなんか社会をちょっと変えることができるというのであれば現代につなげられるんじゃないかって俺は今最大限好意的に解釈してみた。
でもそれをそのゴジラでやるべきかどうか。
まあまあそれはそうやな、確かに。
敗戦でそのアメリカに負けたところの、
そうそう、そういった現代の舞台にやったらいいからな。
だからそこかな、なんか俺はゴジラがちょっと弱かったな。でも映画としてそれなりに面白いよね。
ああ、なんかその
映像も見れるし、
映像的にはね、
から見れちゃうんやけど、 でも映画として見たときに、あれだ違う、ゴジラ映画として見たときに、うん、むしろシン・ゴジラ後のゴジラ映画として見たときに、
はいはい、何かのメタファーで
何かがあってほしいなって思って、ちょっとうーってなったかなっていう感じ。
なるほど。
で、まあ、ここからはもう大体あの今日言いたかったことを言ったんで、あと補足的な話なんですけど、うんうんうんうん、これアメリカでヒットしてるらしいんですよ、シン・ゴジラ以上に。
へえ。
でもこれも 俺の中で理屈はなんか通っていて、今ちょうどあの広告というか案内もさせるけど、ゴジラ VS コング、キングコングの続編が映画化されますみたいなのが、広告されてんねんけど、やっぱアメリカはゴジラはその魅力的なモンスター、
ね、うんうん、そうだよね、うん、
でノットイコール神様なんですよ、
うん、
でそうなるとやっぱ VFX が良くて、
人間とモンスターがバチバチやって
るやつなんやろ、バチバチやってたら、うん、まあ、で人間ドラマはまあ分かりやすく、
うんうん、
戦争で失った男が、うん、家族も手に入れたけど、ゴジラにちょっとやられて、それを復讐するためにゴジラにやっつけるんだみたいな、
なんかアメリカ受けしそうや
な、めちゃくちゃ分かりやすいよね。だからそれは、うん、まあなんか確かに受けるなっていうの、う
ん、まあ、シン・ゴジラは日本でしか受けんやろ、
そう、
うん、ってあんなな、
で思ったんですよね、うん、でだからそれなりにそこそこ無難にその人間ドラマ含めてできてるから分かりやすいし、まあゴジラの VFX もうまいから見れちゃうんやけど、ゴジラとは何かで店を見るとやっぱ弱さがある映画かなと。だから全然合格点というか、まあまあ面白いんやけど、やっぱゴジラ映画ってなんだろうなっていう風になっちゃうと、なんかそこに一抹の弱さがある、そんな作品かなと思いました、
ね、じゃあ難しいこと考えずにエンタメ映画やと思っていくと、
俺はまあまあまあ見れると思う。
いい、子供とかは喜ぶって感じ。
ただね、そこがまた難しいところで、子供が見るにはちょっと人間ドラマのパートとかも、子供がほんまに見て楽しいんやったら、それこそ俺らが昔見てきたようなゴジラ対キングギドラとか、
はいはいはいはい、
メカキングギドラとかスペースゴジラとか、
うん、
もう怪獣と怪獣がやり合ってみ
る、うんうんうん、
でそもそもゴジラ VS 人間ってあんまり子供向けじゃないんや。
ああ、はいはい、まあ確かにな、人間の攻撃手段がちょっと地味やったりするから、
そうそうそう、地味やし、うん、からあのなんかね、子供集中しなかった、周りにいた子供た
ち。そうなんや、うん、あ、
まあ、それをねちょっと思う作品でしたね、うん、はい、というような作品でした、
はい、
でこれもおまけです、
はい、
これ最後の一言、
はい、
あのね、ちょっと俳優の話をさせていただこうかなと思いますけど、うん、浜辺美波さん、
はあ、
最高の女優です、
ね、あ、本当に、
はい、
そうなんだ。
というかもう俺超偉そうなこと言っていい、
うん、
一皮むけたね
お前はどんな関係ない。そうなの、なんか、でもさ、新仮面ライダーの時からそんななんかいい感じだったってよね。
いや、なんか、うん、いや、あの、今年朝ドラとかもやってて、まあ、その神木隆之介さんと夫婦役で朝ドラとかもね、うん、やってて、あの方は本当昭和が似合うというか、古い時代が似合うというか、
あ、そうなんだ、うん、
なんか美人やねんけど、ある種特徴のがない美人やなってなってたのが、
まあまあ、
うん、その何、昭和の文脈とかで見ると、
うん、
なんかめちゃくちゃ映えるし、なんかこう朝ドラとかやって一気に演技力もなんか上手くなったなと思う。そんなずっと見てるわけじゃないけど、
見ててちょっと何、今回の映画で何ちょっと、
いや、うまいなって
思う、ゾワッとした瞬間があった
って、 うまいなと思って、
うん、あ、本当、
うん、なんか浜辺美波さんいいなと思ってね、
は
あ、あのこれなんで思ったかというと、うん、もうこれもう一つ裏があって、
うん、
さっき言ったように吉岡秀隆さんとか佐々木蔵之介さんが出てんねんけど、うんうんうんうん、なんか演技がねちょっとね2人とも演技うまいねんけど、うん、くどいんよ、
はあ、
なんか、はあ、特に佐々木蔵之介さんの演技はくどいんよこれキャラのせいもあんねんけどめっちゃくどいんよ、見たら分かると思うけど、みんな多分くどいと思う。
ちょっと歌舞伎っぽいってこと、
歌舞伎っぽいというか、なんか、うん、ベラメーみたいな、
なるほど、
しめみたいな、なんかまあちょっとくどい感じがするんだけど、その中で
踊る大捜査線みたいな
浜辺さんのちょうど良さっていうか、あのちょっと幸薄そうで、でもなんかちゃんと美人でっていう、あの感じがなんか抜群に良かったな、
なるほどね、
好き、
あ、好き、
うん、
あ、
今世紀、今年一番の女優、
あ、本当、
うん、最高主演女優
賞、主演女優賞を与えちゃう、
与える、
ああそうか、
うん、俺の
佐藤部門、
佐藤
ナンバーワン、
ナンバーワンでしたね、超良かった、
はいはいはいはい、珍しいね、そんなこの女優さんがええとか言うの、
ああそうね、いやいや、うん、なんか単純に美人 なんか特徴のない美人かなって思ってたけど、なんかちょっと良かったですね。うん、新仮面ライダーの時は逆に俺あんま思わなかったんけど、ちょっとなんか、
うん、抜かれてんなーっつって、なんかすげえ、
う
ん、
昭和ちょっと古い時代をやらせる方がいいんかもしれない。
あ、
うん、新仮面ライダーの時は単純に美人やなって
。まあそうね、確かに、うん、
ちょっと幸薄いそうな役やらせるとなんか良かったな、
へ、
うん、っていうね。最後はもう、はい、ゴジラマイナスワンからね、
はい、浜辺美波の話を
プラス100 ちょっとねやらせていただきましたけども、はい、そういうのが、はい、私の感想でございました、はいはい。というわけで、まあ、これ全然やってると思うんでね、うん、あの、まあ、致命的なネタバレは今日多分してないと思うんです
けど、全然分からなかった、
うん、まあまあ、あの大体皆さんが思った通りにあの展開進むんですけれども、あのいろいろ見応えのある作品なんで、うんうん、ちょっと見ていただければなと思います。で、あの私が今唯一ちょっと物足りなかった、うん、ゴジラとは何ぞやっていうところに答え、
はい、
で神ゴジラを神として描くところの弱さみたいなところは、うん、まあ、唯一思ったんですけど、あの VFX がもう良かったですし、うんうん、ちょっと見ていただいてですね、私が思ったことが、まあ、どういうことだったのか、はい、それに、まあ、そう思うなとか、いやちょっとちゃうなって思うかもしれないですけどね、はい、ちょっと見ていただければ、はい、いろんな感想があっていいんじゃないかなと思います、はい。というわけで今日お話ししましたのは映画、ゴジラマイナスワンのお話でございました。週末作戦会議室でお便りお待ちしております。
お便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページメールフォームよりお願いします。
また X もやっています。週末作戦会議室ぜひ検索ください。
お便りは Twitter に、あ、X にいただいても結構でございます。
はい、というわけでね、今日は映画ゴジラマイナスワンの話をしてまいりましたが、
はい、
そんなこんなでね、今年もあの映画いろいろ見てきましたけれども、新仮面ライダー、
は
あ、ゴジラと、
うん、
もういわゆる日本の特撮ちょっとね、特撮のリブートというか、作り直しみたいな結構あって、
うん、
よかった1年でしたね
ちょっとまたね、どこかであの年末の今年ナンバーワン作品とかの話を ね、ちょっとどこかで、
はい、しますけど、はい、しましょう。果たしてゴジラマイナスワンが入ってくるのか、
来るのか、
新仮面ライダーが入ってくるのか、いや
新仮面ライダー無理ちゃうかな、まあいいが、うん、
サイコパスプロビデンスが入ってくるのか、そんなことをね話したいと思いますけれども、はい、はい、まあ今日も今年もね1年も終わりそうになってるんでね、
早い
ですけれども、はい、なんとか、はい、頑張っていきたいなと思ってますけどね、
はい
はい、というわけでなんかちょっと駆け足ですけれども、はい、週末作戦会議室本日はこれに手を開き、
お開き、
お相手は私佐藤と
馬場でございました。
また聞いてください。さよなら。